皆様こんにちは、渡辺真理です。今日はハワード・ジョーンズについてお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。とは言いながらですね、売れたアルバムの頃しかよく分かってはないんですけれども、それを中心にご紹介しようと思います。ハワード・ジョーンズはですね、1983年に、ニューソングっていう曲でですねデビューしまして、これ結構売れましたよね。もういきなりデビュー曲でバーンと5位になったんですよね。でアメリカでももう、30位まで、行きまして、もうアメリカでも一躍人気のミュージシャンになったわけですけれども、この当時ですね、1983年なので割と他の、ミュージシャン、あの頃売れてたミュージシャン、イギリスでバンバンアメリカにこう進出みたいな感じの人よりはちょっとお兄さんだったですよね。年齢がよく見てみたら1955年生まれなので、この当時も27、8歳とかそんな感じだったんじゃないかと思います。もうとにかくそこでバーンと売れまして、でそれから次に出した曲What is Love もまたガーンと売れてっていうか、もう次々出した曲、出す曲全部売れるみたいな感じだったわけですよ。すごくないですか？なかなかそういう人っていないと思うんですけども、それぐらいもう時代がハワード・ジョーンズを呼んでいるみたいな感じだった感じですよね。で、アルバムがですね Human's Live っていうのを出したんですけれども、それももう、1位イギリスで1位ですよ。すごくないですか？もうそれぐらいガーンと売れてっていう感じですね。84年に出てみたいな感じですね。はい。もうあとはシンセサイザーをこう使いながら、もうあの当時やっぱりシンセサイザーを使ってるバンドっていうのがとにかくもうまた流行りなわけですよ。で割とね親しみやすいというか分かりやすいっていう感じの曲をバンバン出してっていう感じと、あとは、やっぱり1980年の半ばっていうのはとにかく、よく言われてブリティッシュインベージョンって言われてたんですけれども、もうとにかくアメリカのチャートも全部イギリス勢がもう独占みたいな感じで、とにかくそのもちろんイギリスでも人気になるしアメリカでもヒットするので、もうとにかく大ヒットなので、もうあとは他ヨーロッパとかに行っても売れる、でもちろん日本に来てももう大人気みたいな感じになりますよね。でそうですね、私がそこまで得意じゃないっていうのは多分割と男の人が好きな感じじゃないですか、ハワード・ジョーンズ。そういうのはよく男の人が好きだよみたいな聞くのですけれど、でも一応ウィキペディアを見てみたらですね、日本でもアイドル的な人気があったっていうことなので、例えば来日してみたら、キャーハワードみたいな感じだったんだのかなみたいな感じではあるんですが、ちょっと私のあまりそこまで好きではなかったっていう理由が見え見えだと思うんですが、はい。でもその何ですか、1983年に最初のそのファーストシングルを出したんですが、もう1985年には2枚目のアルバムを出してるんですよね。すごいですよね。もうその何ていうんですか、このスピード感。3年にファーストシングルで、4年にファーストアルバムを出して、もう次の年セカンドアルバムっていう感じなんですよ。で、この当時は今ちょっと私もわからないんですけど、今もかもしれないんですが、日本の曲、レコードの出し方とこう欧米のレコードの出し方の違いに私ちょっとそのこう違和感を感じていたんですよね。で海外ではそのアルバムの中からまずアルバムありき でそこからどれをシングルカットしようかなっていう風なことを決めてとか、もう決まってるんだと思うんですけど、大抵 A 面の1曲目とか B 面の1曲目がシングルカットされたりするので、だからそういうのを決めてそのアルバムを出したり、シングルを先に出してもその後アルバム、その曲が入ってるアルバムを出したりみたいな感じだと思うんですが、日本のレコードの出し方っていうのがまずシングルありきだったんですよね。でシングルでいい曲をとにかく売れる曲を作ることがもう命題 でそれから アルバムはまあおまけかなみたいな感じの、ないと変だよねみたいな感じで、これでファンがまあアルバム買ってくれたらまたその収入になるしねみたいな感じでアルバムを作ってるみたいなイメージがあったんですよね。だからとにかく力はとにかくシングルには力入れるけど、そのアルバムの曲にはそんなにみたいなところがあって、でたまにそのアルバムとそのシングル曲のなんかこう差があって、すごいまたそれが歴然みたいな感じで力の入れが全然違うっていう感じでちょっと違和感があったりとか、まあしまいにはこの今度リリースするアルバムの中にはこのシングル曲は入ってませんみたいな感じのこともあったりとか、なのでなんでこんなにこうレコードの出し方が違うんだろうっていう風に違和感を持ったことがありますね。だから海外の方ではとにかくアルバムの中から曲をリリース、あのシングル曲をリリースするっていう形でした。まあ今もそうなんですけれど、まあ、今あんまりシングル出すっていうねよりはもうアルバム、海外の人はやっぱりアルバムメインっていう感じですよね。アルバムがヒットすればみたいな感じなんじゃないかと思います。はい、でだからもう2枚目のアルバムもまた、アメリカでもそのアメリカでもドーンとヒットして、それから、Only Get Better とかそういうのとかもうアメリカでも5位とか、もうとにかくすごいアメリカとイギリスでも大人気なわけですよ。でそのそれから今度3枚目のアルバム、そう3枚目のアルバムからだんだんちょっとブームが落ち着いてくるっていう感じですかね。それで落ち着いてきてっていう、ちょっとやはり何枚もそんなに出すのも大変じゃないですか。やっぱりそうするとまた負のスパイラルが来るわけですよね。あの売れなかった、どうしよう、次頑張らなきゃってまたプレッシャーが来て、ああダメだった、もう次頑張らないとみたいな感じで、もうそうするともだんだんこうチャートの方でもなんか世間もハワード・ジョーンズを忘れていくみたいな感じになっていくわけですけれど、ねえ、それでそのこのウィキペディアをちょっと今日ちょっと事前に勉強しようと思って見てみたら、その精神的なショックから仏教徒に改宗、創価学会インターナショナルのメンバーとなるって書いてあって、えそうなのって思ってびっくりしたんですけど、割と実は、はい、仏教徒というか南無妙法蓮華経の人っていうのは いたりするもんなんですね。そのミュージシャンでもね、はい、面白い、こういう風なあのストーリーがあるんですね。あの覚えてますか、そのハワード・ジョーンズといえば後ろで踊ってた人がいましたよね。パントマイムのダンサーの方ですけど、名前がジェド・ホイルさんだそうで、このハワード・ジョーンズのお友達だそうです。でなんかそのなんかコンサートでも後ろこう踊ってるっていう感じでね、そのあのミュージックビデオでもたまに見かけると思うんですけれど、はい、まあいつ頃に1987年くらいまでは一緒にずっと回ってたみたいですね。でまあその1980年代には何度か来日してたんですが、なんとそれから久しぶりにっていうことで この間2019年に来日してビルボードライブ東京で演奏したんですよね。でまあね、皆さん行かれた方いらっしゃいますか。で、まあ、私もちょっと見送ってしまったんですが、やはりちょっと心の中で、あ、知ってる曲やるのかなとかって思っちゃう部分があるんですよね。だけどもうね、こういう今こんな時期になってくると、もう見れる時にやっぱり見といた方がいいっていう風に思いますね。もう今度いつ来てくれるかわからないっていうのもありますし、まあ、だんだんね、みんなミュージシャンも高齢になってきますし、だから本当に見れる時にはもう、まあ、無理はしなくていいと思うんですけれども、あのちょっとでも気になるなと思ったら見といた方がいいっていうのは本当だと思います。ね、なのでまたそうやって来日、ずっとそうやって細々じゃないですけども活動はしていってるので、ぜひまた日本にねまた来日してほしいなと思います。はい、今日ご紹介する曲はですね、もちろんその大ヒット曲の、ニューソングをはじめですね、私の好きな あるんですよ、ちゃんと好きな曲好きな曲をぜひ皆さんに聴いていただきたいと思います。ニューソング本当にね、ポップな感じでいいですよね。あと私は割とやっぱりそのにぎやかめの曲が好きなので、この What is Love よりは なんていうか like to get to know you well とか things can only get better などの曲の方が好きですね。そういう曲をぜひ聴いていただけたらなと思います。はい、今日の英語ワンポイント講座ですが、このハワード・ジョーンズの曲の中で Hide and Seek っていう曲があるんですけれども、これは、意味はですね、子供の遊びの、かくれんぼっていう意味なんですよ。ね、Hide and Hide っていうのは隠れる、 Seek 探すっていうことですね。だからまさにかくれんぼなんですけれども、このかくれんぼなど その日本の遊び、まあ海外でもあるんですけど、子供の遊びのをですね、英語でなんて言うかっていうのをちょっといくつかご紹介できたらなと思います。かくれんぼかハイドアンドシークです。そして例えば鬼ごっこ、鬼ごっこはですねターグっていうんですよ。なんか商品とかこうつけるタグとか名札とかそういうことですね。でタッチしたりとかするので、まあ、タグをつけるっていう意味があって、タグ遊びというかそういう風な名前になってます。で捕まえるはやっぱりゲッチューみたいな感じですね。捕まえるよみたいな感じで、あゲッチューみたいな感じで言ったりします。であとはですね、じゃんけんで、じゃんけんはだいたい日本特有の遊びというか遊びなんですけれど、でも最近は割とアジアを中心に広まってきてるみたいで、アニメとかでも、日本のアニメとかでもやっぱ出てくるじゃないですか。もう日本の文化というか、もう当たり前ね、順番決めるときはじゃんけんなので、そうするとこれはなんだっていうことで、今までこうコイントスとかでね、コインを上げて順番決めたりとか、とにかく順番決める方法が他になかったらしいんですけど、あじゃんけん簡単じゃんみたいな感じで、それで割と受け入れられてるところも一部であるみたいです。なので、海外でもじゃんけんっていうのが知ってる人は知ってるみたいですね。でこれはなんていうかっていうと、ロック、ペーパー、シザーズ。そう、グーがロックで、ペーパーはパーで、でシザーズはハサミでチョキですよね。もうそのままを読んでいるみたいです。であとびっくりしたのは、あやとり、なんて言うと思いますか。キャットクレドーって言うんですよ。え、猫とか思ったんですけど、猫のゆりかごっていう意味なんです。これなんでそういうのか、ちょっと私もわからないんですけど、あやとりのことをそう言うそうです。はい、あとですね、たくさん、私の、海外の友人からはですね、私の子供に送ってくれたりしてたのがカラリングですね。カラリングブック、これはどういうこ何かっていうと、まさにそのカラーっていうか塗り絵、はい、色を塗るっていうのをカラーっていう動詞で言うこともあるんですよ。なのでカラリングで同名詞にして塗ることの本みたいな感じですね。そんな感じで、割とその英語だともう特別の特有の言い方があったりしますので、それを知るのも面白いんじゃないかと思います。はい、ということでワンポイント英語講座でした。今日はハワード・ジョーンズについてね、ちょっとお話しさせていただいたんですけれども、ぜひ聴いてほしい曲も、ね、ニューソングは、ニューソング、それから、Like to get to know you well、 そして Things can only get better ですね。はい、ここら辺をぜひ、Spotify とか音楽配信サービス、 iTunes とか Apple Music か、はい、などで聞いていただいて、また懐かしく思っていただけたらと思います。今日はハワード・ジョーンズについてお話しさせていただきました。渡辺真理でした。また明日聞いてください。ありがとうございます。